祈りをいたします。憐れみの主よ、この朝も私たちが心を一つにし、心を合わせて信仰を言い表すことを許してくださり、言葉も調べも一つにして賛美の歌を歌い、語り合う信仰を与えておってくださいます。その礼拝を捧げる恵みを心から感謝をいたします。これこそ、この礼拝こそあなたからの賜物です。私たちの心にある疑いまで押しのけるようにして、あなたへの祈りを与え、あなたに向かう喜びの叫びを上げさせてくださいます。この時、多くの方々と共にある喜び、あなたの御言葉を聞く喜び、聖霊が注がれている喜びのうちにあることを覚え、合わせて感謝をいたします。続けて、私たちのうちにある罪も汚れも弱さも、主イエスキリストの十字架によって許され、清められ、主のものとして復活の主と共にあることの信仰に固く立たせてください。また恵みにより信仰を表すものとして導いてください。互いに祈り合い、立て上げ合い、尊敬し合い、助け合うことにおいて、一人一人の歩みを備えてくださるように、支えてくださるように、この朝も病床にあられる愛する兄弟姉妹に、主の癒しと慰めと支えと回復を与えてください。地上の使命を得られた方の関係者の方々の上にも、どうぞ主の慰めとキリストの平安を持って臨んでくださいますように。歴史を支配され導かれる主なる神様、今なお続きます憎しみ、争い、戦い、そこから生まれる痛みや苦しみ、あなたは覚えておってくださることを覚えますが、どうぞそのところに祈りと愛と和解の技を担う器を起こしてくださり、お使わしくださいますように。愛の主よ、何よりも福音のために労する働き人を起こしてください。何とかして幾人かを救うために、あなたは先にあがなわれた私たちを用いてくださるのですから、どうぞよろしくお願いいたします。そして私たち一人一人を、家族のところに、友人知人のところに、この町に、この社会に、この国に、いやこの世界へと福音を届ける、そして共に福音に預かる歩みをさせてください。ありがとうございます。感謝とともに、ただあなたに信頼し期待しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。5月に入りまして、春から初夏に向かって進んでおります。自然界はもう喜びをまるで爆発させるかのように草木が茂っております。もう桜はもちろん終わりましたけれども、私たちの周囲にはそうしたもので、逃げわうかのように咲き誇っております。もう北海道から沖縄までといったらよろしいでしょうか。私たちは創造主でいらっしゃる神様を知っているわけですので、そうしたものを神様の御手によって創造、神様が御言葉をもって創造され、御手をもって支え導いておられるということを知っておりますので、先ほども賛美しましたように神を褒めたたえるのであります。実はこの聖書の舞台になりましたパレスチナの地方というのは、ちょうど今頃が咲き誇る良い時ではない、日本と同じ時じゃなかったかなと思うんですが、北の方から南の方までずっと一気にですね、北の方を見ますとよくお聞きになられるかと思うんですが、あのヘルモン山というところは寒冷地なんですね。上の方は年がら年中雪がこう積もっておりますし、ちょうど聖書の舞台となりましたガリラヤ湖周辺、そして地中海側のシャロンの野原というところは一気に咲き誇る時であります。で、エルサレムからぐーっと南下しますと、そのところは熱帯性のものが茂っているという。 まあ言うならば、聖書の舞台となったところはそういう自然的な背景のところだなということを覚えながら、旧約聖書の詩編なんか読んでいきますと、そうした草木を、自然のものをお作りくださる創造主を褒めたたえている詩がいくつかあったかと思います。で、今日読んでいただきましたところ、おやっと思う一文なんですが、ヤコブの手紙の3章の12節をご覧になっていただきますと、ありえないことが書いてある。12節に、私の兄弟たち、いろいろな木が、一軸の木がオリーブの実を結び、ブドウの木が一軸の実を結ぶことができるでしょうか。ありえないこと書いてあるんです。一軸というのは、そうですね、夏一軸というのは6月から7月の間に熟する、まあ、パレスチナ地ではそういう時期だと言われておりますし、オリーブ、まあ、私たちの教会のオリーブの会というのがありますが、あのオリーブは、花が咲くのが5月から6月。で、ブドウというのは大体こう、夏から秋でしょうか。日本とあまり変わらないんですが、こうした草木は自然界を美しく飾り、まあ、空気を浄化してくれますし、木陰を作ってくれますし、実を結ぶものでありますし、ここに出てくる三つのものは代表的なものなんですね。で、イチジクにしろ、オリーブにしろ、ブドウにしろ、その木から実を結ぶのは、そのものが結ぶわけですが、もうこれは神様の創造の技に忠実に、この自然界のものは実をならしていくわけですね。イチジクからオリ、イチジクの木からオリーブの実というのは、これ反することしてるわけです。ありえないことですけども、もしそうならば反することなんです。ブドウの木がイチジクの実を結ぶということは、自然、神様が創造された自然界の秩序、それを、従わないようなあり方なんです。こうした自然界のものが実っていくということは、人々に喜びをもたします。まあ、ここにもちゃんと生きてください。これ造花じゃないですね。ちゃんとしたお花。今の時の。なぜかほっとさせるんですね。若い頃の私はですね、教会はいらないんだって主張して、えらい貧縮あったことは、余計なもの置かなくていい。最近は変わりましたよ。こういうものがあるとほっとするんです。神様が創造されたものを私たちは一緒に喜ぶことができますから。ちょうどそのことをヤコブは引用しながらも、実は一人の人間が、人格ある人間が、神を賛美するものとして作られたんだと言っている。まあ、教会来るまでは神様を賛美することを知らなかったかとも思いますが、イエス・キリストを通して神を賛美することを知った私たちは、ああ、神を褒めたたえる。体全身ですることもあります。大体こう口から発する言葉で褒めたたえますね。そして同じ口から本来人々に祝福を語るための舌が与えられている。もし、イチジクの木やオリーブの実を結ばせるとか、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができます、できるでしょうかというときに、言葉を変えれば、イチジクはイチジクの実を、オリーブはオリーブの実を、ブドウはブドウの実なんですが、全然違うものを見とわせるならば、それはなぜってなるんですが、本来、神様が創造されたものを実を結ばせるなら、それは私たちの大きな喜びであるように、一人の人間の口から発するところの神を称える賛美と、人々に祝福をもたらす言葉は、一つだろうということです。そこに本当の喜びと歓喜があるんです。ところが、今日は、ちょっと、ドキッとするような内容がいくつか書いてありますが、ヤコブの手紙の3章の1節から12節、私たちにある意味では信仰上の問いかけをしているところであります。信仰という字のこの信という字をですね、ちょっと分解しますと人弁に言葉なんです。人は言葉を使うんです。お互い人間同士は、お互いの言葉を信じ合うものとして、おそらくそういう意味を込めて、この日本語の信仰の信が生まれたのかなと、勝手な想像もするんですが、あながち間違ってはいないように思います。ところが現実はどうか。 今日読んでいただきましたヤコブの手紙の3章のところは、言葉を使うことの大きな責任を問いかけているように思います。で、言葉を、のことを表すのに、舌って使ってますね。あまり失礼な態度って、一回だけ許してください。舌、ベロって、ラフでしょ？しょっちゅう私が舌出してたら、なんと不謹慎な僕しかになるんだ。舌って隠れてるんですよ、口の中に。ところが、その舌が、とてつもない問題を起こすんだと言っています。時にはそれは悲劇のようになってしまうことがある。悲劇ばっかりじゃなくて、喜劇のようになる場合もあるんですが、大前ですけれども、ある家庭集会にお伺いするときに、行く道中がすごく渋滞になったんです。携帯で電話しました。渋滞ですから、間に合わないかもしれませんって言った。渋滞という言葉が、その受け取ってくださった方の、脳に留まったんでしょうね。あ、無理なさらないでください。で、ちょっと遅れたんですが、着いたんです。そこの家庭集会の人たちが、先生、渋滞の方おられたんじゃないですか。分かってくださいますか、これ。同じ言葉なんですよ。これ、渋滞の方を取り上げて喜劇というのは失礼ですが、車が渋滞するというのと、お体の健康を介して渋滞であられる。言葉を交わし合っていく中では、とんちんかな会話になっている。まあ、喜劇で済むからいいですけれども。まあ、それは可愛らしいかもしれませんけど、ここで取り上げられているのはある意味悲劇な姿なんです。ちょっと見てまいりましょう。一節から四節見てまいりますと、そうですね。二節見てくださいますか。私たちは皆、たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。もう言葉では失敗しない人がいないと言わんばっかりですね。ああ、厳しいこと言ってるなと思います。いや、ヤコブのこの書きっぷりから見ると、かなり同情的に書いてるなとも思います。いや、私自身も失敗したんだよと言わんばっかりです。もし一回も失敗したことがないというならば完全無傷だと。で、先ほど言いました、舌は口の中にありますが、見えないですね。この口は見えるんですけど、ベロッと舌出さないように舌見えない。小さなものなんです。その小さなもの。五節見ますと、同じように舌は小さな器官ですがとありません。小さな、この体全体から見ると小さな器官なんです。ところが、三節、四節読んでみますと、馬と、この船の、馬のこの靴はこうかけてですね、この綱でこうやるところ、船のこの大きな船の舵取りをその小さなものですけれども、そうしたものがうまく制御できなければ、馬を御することはできないし、船の舵を取ることができないというこの例えを引用しながら、小さくても方向を誤ると大きな失敗をするぞと言っています。ですから小さな舌の大きな失敗について4節まであるでしょうか。で、5節に先ほども言いましたけれども同じように舌は小さな器官ですが大言相互するのです。まあ、わーって言っちゃいますよね。古代表現と言ったらいいんでしょうか。小さな舌の大きな表現です。で、5節の後半から6節ご覧になってください。五節の後半からご覧なさい。どんなに小さな火でも大きな森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで全身を怪我し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。小さな舌なんだけれども、全身を怪我すことがあるよと言っています。現在の一人の人に大きな影響を与えるよと言っています。移り変わる人生を焼き尽くしとありますのは、その人の一生に関わるほどの影響も与えるよと言っています。最後は、地獄の火によって燃やされるとありますが、永遠的な影響までも、永遠までもそれ影響を与えるよと言っています。ほっといたら。 大きな警告をここで与えています。小さな舌の大きな影響と言ったらいいでしょうか。そして7節8節8節を見ますと、しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちています。そのような大きな影響を与える舌がですね、小さくても大きな悪をもたらすよと言っています。疲れを知らない悪、疲れを知らない、休ませてもらいますということね。休みなく悪をもたらす、しかも死をもたらす毒に満ちています。いや、それは人の心の死にまでも至らせるほどの影響を持ってるぞ。これヤコブの時代だけじゃないですよね。国境を越えて人の舌から口から出るものも起こしていること。そして9節から12節は、小さな舌が大きな欺きをもたらす、9節以降読んでみますと、私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどった作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりませんと言って、自然界のものや、それを用いて例を挙げているんですね。ため息つくような、つきたくなるような、お言葉です。神に感謝し、神を賛美し、神に祈っている、この同じ口を持って、神にかたどって作られた人間を呪う。同じ口で。悪行を言う。そういう欺きがありますよ、と語っています。自然界は正直じゃないですか。イチジクだったらイチジクの実なのに、オリーブだったらオリーブの実なのに、ブドウだったらブドウの実なのに、人間の口からは全く違うものを結んでるじゃないですか、と言ってます。このところに私たちは一番光を当てていただく必要があろうかと思います。主は正解が終わったから言うんじゃないんです。お互いの舌は制御されているか、コントロールされているか。ちょっと戻りたいんですが、別に脱線だと思いませんが、一節飛ばしちゃったんです。一節見てください。教師たるものはドキッとするところです、ここ。この教師は、聖書の中に教師という言葉がたくさん出てくるんですが、今回の牧師とか伝道者とか、いや、もうちょっと広げて、教会教育に携わっている人、皆さんも含まれると思います。いや、わしだわしだと思われるでしょう。いや、主の救いと、主の御業について証しするものを全部含めていいと私は思うんです。この教師の中には。何と書いてあるか。一節、三章の一節を戻りますと、私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち、教師が他の人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています。こんなこと書かんでくれよと言ってる。どうでなくてももっと伝道者欲しいと思ってるんです。ここを読むとやっぱりやめた。まあ、そんなふうに思われないと思いますけれども。今週の教会の祈りは、御言葉を語り教え伝えるもの。フルタイムのものもそうでないものも全部含めてでありますが、もっと私たちの祈りとなっている欲しいんです。しかしここであえて、教師として立てられているものの光栄はあると思います。これは素晴らしいことなの。でも責任は重いぞ。というのは教師はいつもですね、教師と、まあ、明かしするものと広く言いますけれども、いつも神の御言葉によって心が揺り動かされている必要があるんです。いつも御言葉によって従って生き続けることが大事なんです。もし川原崎に向かって先生言ってることとやってること違うよなんてだったら、全然もう問題にならないんです、これは。その御言葉の通り生きているかっていうこと。そうすることを通して、主の御言葉の働きに加わらせていただけるんですね。今日第一礼拝も教科学の教師の先生多かったし、今も何かいらっしゃるし、そういう関係者の方多いし、いや、すべてのものに、語りたいと思うんですが、私ここを読むたびに、 まあ、聞いとってください。宣教師にその箇所書いておきましたが、旧約聖書のイザヤという預言者が主のしもべってどういうものかというところを語っているところの一つに、イザヤ書の50章の4節にこういう言葉があります。弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように、言葉を呼び覚ましてください。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる、たんです。主が備えておってくださる舌なんです。主が備えて、朝ごとにですよ。耳を。弟子というのは主の弟子ですから、私たち一人一人です。そのようにしてくださるんです。ですから、何年か前にこれを聞きました。今もじゃない。朝ごとになるんです。私は牧師として説教者ですが、ヤコブ初めて説教するんですけども、他にルカしてますが、過去にもしたことありますが、毎回聞く必要があるんです。ちょっと、自分に言い聞かせて力を入れますけど。過去にやりましたから同じものじゃない。まあ、よく似た説教になるかもしれませんが、朝ごとにいつも聞き続ける。ですから、ディボーションが大事なんです。これは教師以外の方も、教師と名の付く方以外も、なぜ私たちは毎日聖書を読むのか、朝ごとに耳開いていただくんです。朝ごとに語る唇をいただくんです。そうするならば出てくる言葉があるんです。過去の経験であってしまいますと、ちょっとこれは課題が残しますね。ちっちゃい声ではっきり言いますが、牧師は生涯学び続けなきゃならないです。そういう意味においては。机上の学びだけじゃないですよ。教師の先生もそうです。まあ、ともあれ、時に教師が失敗するのは、過去の経験であってしまうときは危ないです。自分に言い聞かせながら語っていますよ。まあ、それはさっておきまして、このように、ヤコブは丁寧に語っています。あなたは舌を制御しているか。こんなこと言われたら言葉で私は失敗したことがないから、おそらく川原崎牧師が一番もう来週から教会の前の主幹牧師外してもらってどっか行かなきゃならないかもしれないほどビビるような言葉ですよ。ヤコブは今日この3章の1節から12節のところに、まあ、今日はあえて12節までですけど、やっぱりヤコブ全体を読んでいく必要がありますが、ヤコブの手紙13節以降にと、ヤコブはいつも外側のことばっかり言わないんです。目に見えない部分の内側のこと必ず触れて、こう、螺旋状のようにこう語ってきます。14節見てください。皆さん聖書をお持ちで、印刷のものをお持ちの方も14節は印刷されているかと思うんですが、彼は外側のことを言ったかと必ず内側のことを言います。14節がその一つの例ですが、しかし、あなた方は内心、妬み深く、利己的であるなら、自慢したり、真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。内側にスッと見据えてるんです。あなたの内心、心は、見えないんです、この部分が。がぜん内側の心に光を与えています。実は言葉っていうのは結局、心の現れなんです。ですから、私は自分の心に何を持っているか。それが全てだよ、と言っています。戻って8節見ますと、8節の半ば、後半部分ですが、舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。毒に満ちています。心に毒が満ちていない。ちょっと誤解のないように聞いて、これ難しいところですが、日本のそれぞれ言葉遣いがありますので、心に毒を持ちながら優しい言葉だってうまく使うときあるんですよ。綺麗な言葉出てくるときあるんです。逆にですよ、あの人口が悪いなぁと言いつつ、正直な人、温かい人って結構いらっしゃるんです。ですから、表面の言葉だけで判断してはいけないと私いつも思うんですが、ちょっと時間ありますか言いますか。私この10年前にこの教会に来た時に大阪から来ましたから、何やってはりますかとかね、あれ大阪弁はよく出たんです。電話でも時々、さてかなんて言ってて、先生どこの人ですかって言われたんですが、優しい言葉なんですよ、あれ。ところが神戸来ましたら、何やっとん言われたんです。 えっと一瞬こう、後ろへ引っ込みましたね。ちょっと正直言います。ちょっときつく聞こえた。でも、語ってらっしゃる方の心がわかりましたから、ああ、優しい言葉だなと、ちょっと時間かかりましたが、わかりました。ですから、表面面で私たちは、言葉の表面とも、こう、気をつけなきゃならないといつも思ってるんですけども、どうでもいい話しました。余計なさい。ですから、心の中に毒気のものがあった時にそれがぐわっと出てしまう。ですから、私たちは心から毒となるものを除いていただく必要があります。言葉を変えれば、罪を解決していただく必要があるんです。そうでないと言葉は、どんなに美しい言葉並べても変わりません。あるいは心の内にキリスト様の平安が満ちていなければ、必ず言葉にはそれも影響を与えていきます。落ち着かない不安定な状態であれば、発する言葉は思う以上に毒気を帯びている場合もありがちですね。要は、心を作り変えていただく必要があります。誰ができるんでしょう。人は信心や努力で自分の心を変えることができるならば、人の心って2000年前も今も変わりませんよ。どうしても作り変えていただく必要があるんです。神様しかできない。イエス・キリストが十字架におかかりになって、我らの罪を許し、汚れを清めてくださる、その一回限りの一方的な御業を成してくださったのは、私たちの過去の罪や汚れを許し、そして現在を清めると同時に、私たちの心と唇を清別するためにそうしてくださったんです。死んで蘇ってくださったイエス様が今も生きて私たちと伴ってくださるのは、いつもそのことに気づかせてくださるからです。この内側が心が変えられない限り言葉は変わらないです。ですから、信仰によって、いつもイエス様に私たちの全存在を支配していただき、イエス様に生きていただく必要があるのです。そのイエス様の言葉がいつも心に宿っており、互いに祝福を語り合い、諭し合い、励まし合い、そして神を賛美するのです。そのお言葉が、コロサイの信徒の手紙3章16節です。今日主語の裏に、上にも書いておきましたが、もう一度読んでみます。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、論じ合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神を褒めたたえなさい。神を賛美することと互いに祝福する言葉は発するの一つなんです。それがおかしくなっているのは果たしてって問いかけているんです。一つのお話をしたいと思います。もう、第二礼拝はご存知の方多いと思うので、森山聡という東京の荻窪の初代の先生がこの話をよくしてくださったんですが、私はお会いしたことないので2番煎じになります。先生はよく韓国の先生とお交わりがあったということもありますので、この話をしてくださいました。今ちょうど数週間前から朝鮮半島がね、私はいい方に向かってほしいと思ってるんです。誰もそう思うでしょう。北と南に分かれた発端は1950年から53年に朝鮮戦争がありました。これが後々までまだ終戦してないというような状況ですから、まあ、悲劇、悲しいことをもたらしています。ちょうど朝鮮戦争の時に、一人の、共産主義の立場に立つ、男性がおりました。まあ、まだ戦争の時はもう入り乱れておりましたから、北南なかったんですが、で、この一人の男性の奥さんがクリスチャンだったんです。で、彼女は毎週、教会の礼拝に集いました。礼拝から帰ってくるたびに、そのご主人、だって共産主義者の方ですから、もう気に入られるどころか、教会に行くのはやめろ、信仰は捨てろ、言葉だけならまだしも手も足も出たという。この度、その都度ごとに、奥様は、この野郎とか言わなかったんです。絶えず、彼女の口から出たのは賛美だ。 私たちが持っている賛美歌21でしたら434番。主よ御元に近づか。ご安心ください。歌えませんから。葬儀で主よ御元に近づか。必ず彼女はその歌を歌ったんです。もう戦争が終結していくときに、このご主人は、まあ、国連軍に捕まったようであります。そのところで国連軍のある指導者が、この中でクリスチャンがおるかと問い、なんかこう、問答の中で交わしたそうですが、先ほど紹介したご主人、わしそうやってたんです。偽りもいいとこですけども。そうするとその指導官は、何か一つ賛美歌を歌えと言ったそうです。歌えるはずないです、本来は。ところが、毎週毎週聴いてたあの奥さんが歌う歌だけ、自然に張ってたんです。彼は堂々と死を身元に近づかん歌ったそうです。よしということになったんですね。奥さんの口から出てくる賛美が、このご主人を救って、このご主人の後に救われて、今も生きて、地上におられるかどうかわかりませんが、牧師として、尊いご奉仕をなさったと伺っています。これは小さな舌がもたらす大きな祝福じゃないでしょうか。非常に危機的な話をしましたけれども、キリストの言葉が私たちのうちに宿り、そこから溢れ出る一言、その一言が、私の一言が、主の恵みを、主の救いを、主の祝福を明かしするのです。キリストの言葉が私たちのうちに宿り、私の口から発する言葉が、人の救いとなり、祝福となり、生かす言葉となります。キリストの言葉が私たちのうちに宿り、その言葉が私たちの口から、表現は違いすれ発せられるときに、教会が生きていくのです。素晴らしいことじゃないですか。どうぞ私たちの日常の会話にも、私たちはキリストのものとされている。あのイエス様の十字架とご復活があったがゆえに、一方的な恵みで主のものとされた、それを信仰によっていただき、主を宿すものとして、御言葉を宿すものとして、私たちの口からも賛美がね、人を生かし祝福し、救いの言葉が出てくる。私たちの日常の会話もそうしたものが作られてまいりますように、主がなしてくださることを信じて祈ってまいりましょう。お祈りいたします。真実の愛を注ぎ続けてくださる主よ、救い主イエスキリストの大いなる救いの御業の上に、今私たちは信仰によってイエス様と、イエス様のものとされ、主と結び合わされた一人一人であり、その心と唇を性別し続けてくださいますことを心から感謝します。どうぞ主よ、私どものすべてをご支配してくださるのですから、もう内側も外側も清め続けていただき、絶えずそのことに信仰による気づきを与え続けてください。主を讃え喜び、また互いにも祝福を語り合うことができますように、我らを導いてください。主の導きを信じ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒に祈りましょう。